ドイツからお送りする麻衣子先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師の麻衣子です。さあ今日は月に1回のコメント返しの日でございます。はい、皆さんからいただいたこの音声配信に対するご感想だったりご意見だったり、あとはインスタグラムでいただいた DM だったり、なんじゃらかんじゃらといろいろとね、皆さんから本当に温かい声とか、あとご感想をいただいて私の活動の励みになっております。皆さんいつもありがとうございます。はい、で今日も、いただいたご感想ご質問などなどにお答えしていこうと思います。今回はメールでいただいたものが結構多かったので、ちょっとお名前の方は伏せさせていただきます。はい、まず一つ目です。トイロ通信についてね、そうそうご感想いただきました。トイロ通信っていうのは、多分この音声配信を聞いてくださってる方は、結構皆さん、ほぼあれじゃないですか？届いているんじゃないでしょうか？という、毎月1回なんですけれど、私が発行している、まあ、メルマガみたいなもんなんですね。で、まあ、トイロ通信という名前をつけて、いろいろ日本語トイロのことを書かせていただいたり、私の息子の話を書かせていただいたり、あとはその月のどんな行事があるかって、例えば12月だったら12月の行事について書いてあったりとか、あと何だったっけ、ぼやきがあったりとか、おすすめの絵本の紹介とか、いろいろ、まあ、それをちょっとマガジン風に1ページでね、PDF1 枚で皆さんにお送りしているものをトイロ通信と呼んでいます。で、そのトイロ通信を、これまでの日本語子育て講座、私がしている海外で子育てされている親御さんを対象にした講座がありますが、そちらを受講いただいた方を対象にお送りしています。まあ、その他日本語トイロのサービスを受けてくださった方にもねお送りしているんですが、そのトイロ通信を読んでのご感想いただきました。はい、トイロ通信のっけから一人ケラケラと笑いながらカフェで読ませていただきました。浄土絵ぼやき日本語トイロ世界に拡大中と来て、最後にゲート P に目が止まり、もうニヤニヤ一人で不審者状態です、というふうに書いてくださっていますが、まあ、こちらは12月号の、ご感想なんですね。はい。で、2023年も麻衣子先生の投稿に大変お世話になりました。一喜一憂している場合ではない。前に進もう。日本語を継承させようと実行あるのみです。ところで最近、英語、現地語の認証代名詞、いわゆる U を日本語で使い始める我が子に、丁寧な日本語を使っているなぁと感心しつつ、このまま行くとちょっと違和感のある日本語にならないか心配になってきています。麻衣子先生はこんなことありましたか？長文で書いてしまいましたが、ご迷惑でなければいいのですが、お体ご自愛くださいということでいただきました。ありがとうございます。最後の、認証代名詞のことについてちょっとだけ触れようかなと思ってね、読ませていただきました。認証代名詞というのは、あれですね、人を呼ぶときに使う、まあ、代名詞、あなたとか彼とか私とかいろいろその人の名前じゃなくって代わりに使うような言葉のこと、認証代名詞というんですけれど、こちらの、二人称ですね、あなたという言葉を日本語でお子さんが使われているということなんですが、私はどうしているか、まあ、それがちょっと違和感がある日本語にならないか心配になってきているということだったんですが、皆さんお子さんあなたという言葉使われてるでしょうか？これ実はね、時々ご相談いただくことがある質問なんですよね。日本語のあなたという言葉なんですけれど、これが英語とか例えばドイツ語もそうですけど、You っていうね、英語ありますよね、あなたっていう意味のね、あなたとかあなたたちの、You っていう言葉って別に普通に使いますよね、親子で会話するときにも使ったりするんですけれど、でも日本語ってそこが実は特殊で、あなたっていう言葉は実は会話の中ではあまり使われないんですね。書き言葉として出てきたりとか、あとは本読んでるときに、ね、出てきたりとかはしますけれど、まあ、でもこのあなたっていうことを実際に口語として使ってしまうとちょっと違和感があったり、あとは場合によってはすごく失礼なことになってしまったりすることもあるんですね。で、我が家の息子も、あなたっていう言葉を一番最初に覚えた時とか、あとは時々漫画とかアニメとかであなたっていう言葉が出てきた時に、ちょっと真似して使ってみたりすることがたまに今でもあります。ただ、そういう時は私はどうしているかっていうと、あなたっていう言葉は、まあ日本語ではね、相手のことをあなたっていうのは正しいんだけれど、でもそれをお話しする時にはあんま使わないんだよっていうことを言います。 じゃあどうするかっていうと、代わりにその人の名前で呼ぶことが多いんですね。例えば何々さんとか何々くんとかね、そういう風に呼んだりとか、あとは別の代名詞がある場合、例えばお父さんとかお母さんとかね、家族の名前とか社長とかね、何でもいいんですけれど、そういったものを使うことが多くって、あなたっていう言葉自体はあまり使わないから、他の言い方で呼んでみようねっていうことをね、毎回伝えるようにしています。まあね、冗談で別に、ふざけてあなたとかいう感じで使うならいいんですけれど、あんまり、あなた、あなたっていうのがこう習慣化してしまうと、それを知らずに日本でね、例えば使ってしまった時なんかに、相手にとって失礼に当たるような場面になってしまったりとか、まあ、誤解を招いたりする恐れもあるので、我が家ではちょっと注意している単語の一つです。はい。ということで、すごく素敵な気づきをいただきました。ありがとうございます。はい、続いてのコメントです。音声配信いつも少しずつ拝聴しています。日本語講師の資格の会の時に、継承語教育と特別支援教育が親和性が高いというお話をされていたかと思いますが、もし機会がありましたらそれについてもっと詳しく聞いてみたいです。また音声配信の感想などインスタからまた送らせていただくかもしれません。これからもよろしくお願いします、ということでご感想いただきました。ありがとうございます。これいつの回だったかな。日本語教師とあと継承語教育と特別支援教育が親和性が高いという話、そうしましたね。そうなんですよ。これ私結構よく思うことがあるんですけれど、まあ理由の一つ、一番大きな理由の一つとしては、特別支援教育と継承語教育の似ているところ、その親和性が高い似ているところとしては、やっぱりその子どもの特性とか必要なニーズにより寄り添ったものが、カリキュラムとしても教材としてもね、寄り添った部分が大きいので、なので使いやすさがあるなっていうことを感じているんですね。その一般的な学校教育とか、初等教育とかのカリキュラムとか教材を見ると、例えば皆さんが日本で何か日本語国語の教材をね、購入されてきて、お子さんが今小学校1年生でそれを使ってみようと思った時に、結構日本の教材って海外で子育てされてる方は合わないことがあるんですよね。それはなぜかというと、日本で生まれ育った子たち、日本で今生活している子どもたち、日本で学校教育を受けている子どもたちのために作られた教材だからです。なので海外で生活していて、海外の学校に行ってたりね、現地校とかインターナショナルスクールとか、そういうところに通っている子どもたちにとっては合わない部分が非常に大きかったり、特に継承語としてはね、その教材自体が全然難しかったりとか、語彙がわからなかったりとかもするんですよね。でも特別支援教育ってそういったところのハードルがすごく低くって、言葉も非常に分かりやすくてシンプルだったりとか、あとは、この方にも返信でお送りしたんですけれど、フォントですね、文字のフォントね、フォントが特別支援教育って UD フォントって言って、ユニバーサルデザインのフォントが最近すごくよく使われているんですけれど、ああいったところでも海外で育つ子どもたちってね、それがすごくハードルが下がるというか、難易度がね、を下げてくれる非常に大切なポイントだと思っているんですね。特に海外だと日本語という文字にひらがなとかカタカナとかに見慣れていなかったりするので、それがちょっと見やすくなるだけでも抵抗がなくなりますよね。なのでそういったところとか、あとは市販のドリルだとね、やっぱり学年に応じているのですごく難しかったりするんですけれど、特別支援の教材だとそれがもっとより噛み砕いて分かりやすく書かれていたりとか、そういったちょっとかゆいところに手が届くような教材が非常に多いなというふうに思うんですね。なので私も自分の子供に家で日本語を教えたりするときには、結構特別支援の教材もね、使うことが多いですし、あとは日本語トイレのレッスンなんかにも特別支援教育の視点を生かしてカリキュラムを作っているので、なので、そういったところですごく親和性が高いなと思っています。はい、ご質問ありがとうございます。はい、続いてですが、こちらは音声配信の有料配信を最近聞き始めてくださった方からのご感想です。はい、毎週とても興味深く聞いております。特に印象に強く残っているのはダブルリミテッドの回で、例を出して説明いただき、非常にわかりやすかったです。 そして他人事ではないぞとゾッとしました。しっかりと親子で母語でのコミュニケーションをとっていきたいですということで、はい、書いてくださっていました。あと、毎回聞くたびにいろいろと気づかされたり、知らなかったことを学べたりして、あまりサブスク自体は好まないのですが、この耳で聞く日本語子育て講座に関しては課金してよかったなと感じています。次回の配信も楽しみにしていますね、ということでご感想をいただきました。ありがとうございます。ダブルリミテッドの回はいつでしたかね。そう、有料配信の方でね、お話ししたんですね。はい、すいません、私ちょっと何回目かというのが今パッと出てこないんですけれど、そうなんですよ。ダブルリミテッドね、ちょっと奥が深いのでもっと深掘りしてまたお話ししたいなと思うんですが、有料配信ね、皆さん本当にたくさんご加入いただいて本当にありがたいし、私ももうますます熱が入るというか、もういつも熱っぽく喋ってるんですけれど、いや、よりこう分かりやすく噛み砕いて話すって結構難しいんですよね。自分の中での知識としては、まあ、理解してるんですよ。でもそれを、例えば、うちの母親にね、日本語教育のことを話すって言ったら、やっぱ母親としては日本語教育の知識はゼロだし、今まで海外で子育てしたこともないし、まあそういった人に話すような感じで、じゃあどういうふうな言葉を使えば、よりその母親が理解できるだろうとか、ね、うちの母親ね、そう、まあ、理解できるだろうとか、まあ、そういうふうにその相手の立場に立って考えながら作っていくっていうのが結構、まあ、大変なんですよね。なのでいつもこの音声配信の有料配信の方はね、もうものすごい時間が正直かかります。1回30分なんだけれど、もう準備期間合わせると結構時間かけていつも撮ってるんですね。でそれをまあ編集したりとか、ちょっと必要なところだけ取り直したりとかして30分にまとめたりするんですけれど、まあ最近はでもちょっと慣れてきて一発撮りできるようになってきましたが、まあ、それでもやっぱり準備に結構時間がかかるんです。でもそれでもこの皆さんが聞いてくださってすごく学びが多かったとか、もう本当に内容が濃くて、もうこれはサブスク加入してよかったですって言ってくださる方とかが最近特に非常に多くって、なんか私の方向性間違えてなかったと思ってちょっと安心しています。で、まあ、この目的としてはこの音声配信、有料配信を通じて皆さん、この親御さんに私もっと偉そうな言い方で申し訳ないけど、もっと知識をつけていただきたいなって思ってるんですね。なぜかというと、この自分で身につけた知識って必ず日本語教育とかバイリンガル教育の武器になるんですよ。皆さんが今学んでることがご自身のお子さんの日本語育児にね、活かせるんですよね。なので自分でまず学ぶ、そしてそれを実践してみる、実際に学んだことを家でやってみる。そうするとなんかちょっと子供の反応が変わったりとか、なんとなくこれよりこっちの方がいいかなっていうようなちょっと見立てができるようになってきたりとかね。あとは方向性に迷った時もちゃんと知識があるので、今はこういう時期なんだなって、今ちょっとスランプに陥ってるけど、まあこういうふうに少しずつ続けていったらまた楽しくやっていけるようになるなっていうふうな、どっしり構えた気持ちとかね、そういうのってやっぱ知識に裏付けされてるものだと私は思ってるんですね。なので、まあ、そういった意味でもこういうふうに音声配信の有料配信の方を聞いてくださって学ばれている方っていうのは、本当に週1回30分なんだけれど、すごく知識をつけていかれて、ちゃんと自分のものに皆さんされていってらっしゃると思うんですよね。なのでやっぱ私もその期待に応えたいし、そしてもっと皆さんが分かりやすく、まあ、耳で聞くだけなのでね、やっぱ資料がないので、まあ、その分耳で聞いて分かるような内容、噛み砕いた内容とか、ね、言葉の難易度とかもね、下げながら分かりやすさを大事にしてね、これからもお届けしていきたいなと思っています。はい、いつも聞いてくださりありがとうございます。はい、ということで今日はコメント返しの回をお送りしました。皆さんいつも音声配信もそうだし、インスタグラムも、あと日本語子育て講座も、あと何でしたっけ、最初に言ったトイロ通信ね、もういろいろといろんな媒体を見てくださって、皆さんがご感想をくださるのが本当に嬉しくって、すごく励みになっていますね。えちょっと活動がもうバタバタでちょっともう年末にかけて私だんだんとやつれていってるんですが、まああと少しでまた新しい年が始まるのでね、ちょっと今月、まあ 2023年の締めくくりとしてラストスパートを頑張りたいと思いますので、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします。はい、ということで今日はここまでにします。またご感想ある方は今日のキャプションの下の方に下の方にご感想とご質問箱というリンクがありますので、そちらからぜひお寄せください。またこのようなコメント返しの時にね、読ませていただきたいと思います。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまったねー。